皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは。10月23日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は、日本再生も現場からという話です。トランプさんが、マクドナルドに行ってですね、店員をやったということで、まあアメリカも随分にぎわってるようでありますね。まあ一貫してトランプ氏は、アメリカ再生は現場からというメッセージをですね、伝えていたと思うんですね。まあ、ブルーカラー、現場ですよね。やっぱ何でもそうなんですね。このやっぱり上の方っていうのはこう取り替えが引くんですけども、下というのはですね、やっぱりその現場を担ってる人たちがいなくなったら全てが終わってしまうわけで、まあ物事がうまくいかなくなるっていうのは、やっぱ上がうまくいかないから下がその影響でダメになっていくわけで、上は取り替えが可能なんですけども、下の取り替えっていうのはなかなか難しいんですね。一度技を絶やしてしまうと、それっきりなかなか再生できないってことも珍しくありません。ですからまあ今、今この時代はその会社っていうのは結構売り物になってるんですね。1980年代から会社はもう商品なんですね。だから上場会社なんてのはまさにあれ、商品として値付けがされて、どうぞ皆さん買ってください、売ってくださいっていう風になってると、そういうふうに考えると分かりやすいと思うんですよ、あれ。でもですね、商品となってのは会社そのものでありまして、実は現場は商品じゃないんですね。現場はですね、そのまあ誰がその会社を運営するかで、現場は成長したり衰退したりします。ですから、変な人が会社を買えば現場が壊れて会社が終わりになってしまうだけでね、まあ、そういう例は世の中本当に多いんですけども、まあ言ってみればその時代の転換点で、まあやっぱりその現場ももう一回そのやり直しというところが実は結構あったんですね。っていうのはそのまあコンピューターの導入とかね、まあそれはハードから始まって、ハードっていうのはそのまあコンピューター制御の機械ですね。それから今 AI ということで、物とサービス両方のところがコンピューター化されてきてますよね。そうするとやっぱり現場もね、結構変わってくるんですよ。それからグローバリゼーションっていうのもですね、結局そのコンピューターを使って物やサービスを作れることができるようになると、まあコンピューターの操作は世界中誰でもできるじゃないですか。だから国の差って基本的になくなってくるんですね。したがってその今までのような一国単位、あるいは地域単位の現場っていうのはなかなか成り立たなくなってきて、で人々もですから世界的に動き始めましたから、まあ、そういう意味では、まあ、現場も大再編ということが必要になってたわけですね。で今、まあ、ほぼ大再編が終わったと。グローバリゼーションももうピーク過ぎましてね、てかもうグローバリゼーションはもう終わりですね。だから人口の爆発がもうピーク過ぎまして、人口はやがて定常的になってきて、だんだん減っていくと。それはあの別にワクチンでですね大量に死ぬという、そういう意味ではなくて、ワクチンの影響なくてもですね、自然増がですねどんどん減ってきてるんですね。だからまあ、まあ地球は一応落ち着いた状態にこれでなっていくと思います。でそうした中で、まあ改めて皆さん個性を生かして、本人もね、人もそれから組織も地域も個性を生かして、まあこの次を再建しようということになりますと、やっぱり現場が大事なんですね。で日本再生という言葉を私どもね前からこう使っておりますけれども、例えば観光立国って一番初めにこう言い始めましたけども、あの観光というのは光を見るという意味で、あれは実は中国の古典に国の光を見るという言葉があるんですね。観光はですからその景色を見ることではなくて、国の光を見ることだ、まあ、こういうことなんですね。でしかし今世界の観光っていうのはもうほとんど景色を見ることと全然変わらないですね。綺麗な景色を見ることが観光であると、もうなんか言い換えてもあまりおかしくないぐらいのところまで今来てるんですね。っていうのはネットの発達でですね、いろんな地域の写真とか動画が次々と出てきまして、まあ、写真や動画きれいに作りますとですね、まあ本当に綺麗だなという、この景色が綺麗だなという感覚が非常に強くなります。ですからまあやっぱりその国の光だとか地域の光、人の光よりもですね、景色の光を見て人々はこう世界中動いてる感じがするんですね。まあ確かに景色で満足できてればそれでいいんですが、まあなかなかそれだけでは済まないとなると、今度お食事って話になる。お食事もですね、まあ地域のエスニック料理とかあるんですが、まあ口に合うか合わないかってありますね、あれね。 それから今度はやっぱり人情ってことになりますと、これまた人によって合う合わないがありますから、まあ、景色というのはほぼ万民に共通していて、それにまあ食事とか人情が付け加わってこういきます。そうするとまあ正直言ってあんま変わんないんですよね、まあ、正直言ってそのまあ紅葉とか言いましても、まあ、世界中だいたい紅葉の地域ってあるんですよね。日本みたいにこういろんな色が出てね、あの本当にその錦の紅葉ってのはあまりないですけども、まあ、葉っぱ黄色くなるぐらいの紅葉なら世界中どこでもありますわね。で、まあ、紅葉に行って楽しむ、紅葉を見て楽しむってのは当たり前にやっておりますし、冬は冬の景色、夏は夏の景色、それぞれ面白いとこあるし、まあ、それは皆さん行って、まあ、その程度で皆さん大体満足してるという感じなんですね。でこれはいくらやってもなかなかその国地域の再生にならないと思いますね。まあせいぜいですね、せいぜいその何て言いますかね、景観をきれいにするぐらいの程度でありましてね、なかなかその、うん、景色がきれいだっつうだけじゃですね、国の光を見るとか、人の光を見るというふうになかなかならないと思います。で国の光とか人の光っていうのは、私がもう最初に定義したようにですね、その土地の衣食住を満喫して暮らす人たちが出す光そのものが国の光の、あの観光なんだと。すなわち観光資源とはその土地で暮らす人たちの光 で、 その人たちで、その土地で暮らす人たちがその土地の衣食住を満喫して、その時にああいいなと思って出すその五光が差すような光こそ観光なんだというふうに申し上げましたけども、ここまで持っていかなきゃダメなんですね。そうするとそれはまあ観光業というよりも地域おこしなんですね。地域おこしが成功して、その地域に住む人たちがここいいなと思って暮らしてると、そこがまああの観光地にもなると、そして人が来てくれてお金を落としてくれるようになる、こういう順番になってるんですね。でそういう意味でのこのまあ観光っていうのは、まあ世界中それなりにやってるところはありますけども、まあ、まあまだまだ限られたところがありましてですね、グローバリゼーションの延長みたいなものが今世界続いておりますから、大量の観光客を呼ぼうと思いますとなかなかそうもいかなくてですね、逆にそのここはすごい地元の人たちも美しいなというところは、今度オーバーツーリズムで人が来すぎちゃってですね、みんな怒っちゃってるという、まあ、そんな風になってるわけですね。でもですね、まあ、こういうその凸凹はあるんですけども、やはりその観光といった場合には現場から出ることは間違いないんです。紅葉してる現場、雪が降ってる現場、そこの宿とかレストランの食事、それからその話をする人、全部それ現場なんですね。ですからその、まあ、観光協会とか、それから観光省だとか、あるいはその旅行会社っていうのは、あくまでもその現場での人々の触れ合いをサポートするのが仕事ですね。ですからその本来ですね、仕事っていうのは全部そういうもんなんですね。その現場でどれだけの価値を作れるかポイントですから、そのよくピラミッド型、ね、組織と申しますけども、あれ本当はピラミッドが上と下逆転しなきゃいけないんですね。上に底辺があって、下にそのとんがった場所があると、まあ、とんがった場所を社長だとすれば、社長以下組織は現場をサポートして、現場がとにかく価値を作ってるんですから、現場でいかにそのいいものを、ね、サービス提供するか、これが仕事だってことですね。ところがなんで今ですね、これがですね、あの上下ひっくり返っちゃって、一番上に社長がいて一番下に現場があるかというと、これ会社が商品になっちゃったからなんです。会社は今2つの生かし方があります。一つはその会社をですね、現場重視にして現場でいいものを作って、そして世の中に出していく、人の役に立つ、世の中に役に立つような商品を作って世の中に出していく、それが会社の仕事の一つですが、使命の一つですがね、もう一つはですね、会社を高く売りつける、会社を高く売って上がね儲けるという、そういうための会社ってあるんですね。まあ、 あの名前はあえて言いませんけどもね実際にもそういうことをはばからず言ってる人たちもいるでしょ。会社は商品だっつってね。でだからその現場のことよりも、どうやったら会社が高く売れるかってことで、そのまあ広告宣伝を重視してね、なんかしょうもないような話、しょうもない投資話でもですね、なんかそれで株価が上がるなら、要するに株価を上げるように経営するんですよ。株価を上げて、でそれは必ずしも現場と関係ないですから、ひたすら株価を上げて会社は高く売り抜ける、そのための道具が会社っていう、この2つなんですね。後者の方でありますと、会社は売り逃げるための道具でありますから、やっぱトップしか儲かりませんのでトップに全部権限集中してね、ひたすら株価を上げて上がかっこよくして、でその高く売れるようにやると。で元々の会社のやり方というのは現場が一番上にあって、下が全部サポートしてて、こういうやり方でありますから、今ですからそのピラミッドがその 尖ってる方が上に向いてるところか、尖ってる方が下に向いてるからで、大きく2つ分かれてるんです。で、そのアメリカのトランプもですね、それから私ども日本もですね、それは間違いなく尖ってる方は下でなきゃダメなんですね。尖ってる方が下で、結局現場の価値を見出す、そこを重視して、これから経済再生しかない限り誰も幸せになりませんから、だからその現場が上になるように、長い辺が上になって尖ってる方が下になるように、こういうふうに基本的には運営するんですね。ですから、なんて言いますかね、トランプたちが、まあ今、まあ、トランプたちがやらなくてもね、もうバブル崩壊でほとんど株式市場とか、まあ多少値段はついておりますけども、まあ実態としてはもう崩壊しちゃってますよね。バブル崩壊でしょ。バブル崩壊になると会社って商品として売れないんですよ。いくらなんかね、適当なこと言って株価上げようとしても、暴落すればそれっきりで終わりだし、それからもう金がなくなら会社売る人も、会社買う人もいなくなるんですね。売りたくても会社は誰も買ってくれないんですね。今こういう状況になってんじゃないですか。そうすると彼らはもともと現場のことなんか分かりませんから、つかみ金を持って逃げちゃうんですね。まあ大体金どっかへ蓄えてありますから、ああいう人たちは。だからその会社売れないと思ったら、つかみ金持ってですね、どっか逃げちゃうんですよね。そうすると現場もぶっ壊れたままで、上もスカスカになっちゃって、カスばっか残っちゃって、結局組織全体は何もできないってことなんですよ。いや、言っちゃ悪いけども、今そういう会社とっても多いんですよね。上の方は特に外人株主ね、外人株主もどんどん逃げちゃったでしょ。これ日本だけじゃないですよ。中国もそうですよ。中東もそうですよ。外人株主はさっさと逃げちゃいましたよ。特にブリックスに入るような国は恐れをなしてですね、みんな逃げちゃいましたな。それからブリックス諸国だって、もともと西側が随分金入れてたんですね、あれ。でもあれももうみんな没収でしょ、はっきり言って。ロシアなんか没収ですよね。そう、逃げちゃいますな。で、ロシアの場合は、あれやっぱりそのボスがね、なかなかすごい人ですから。で、ボスがね、まあいろんな、各分野のボスを今度率いてね、でなんかこうやるように今やってて、だからロシアの場合はそのまあやっぱりもともとなんかあんまり現場主義っていうよりも上からの統制がないとなかなか動かない国ですから、あそこはやっぱりなんかちょっと西側とは根本的になんか違いますよね。上にしっかり重しが乗ってるとみんなが安心して働ける。上に重しがないとみんな勝手なことを言い出しちゃって全然まとまらないという、なんかそんな感じのような雰囲気がするんですね。まあですから、まあロシアはロシア式でやって、中国も似たようなとこありますね。中国も上にちゃんと重し乗っけとかないとですね、なんかそのめちゃくちゃになっちゃうようなところありますよね。インドはお互いに牽制するからそうではないかもしれませんけども、まあちょっとだから国によって、今言った方程式に合わないところも確かにあるんですけども、まあ、少なくとも日本をはじめとした西側諸国、それから多くの国々では、多くの国々ですね、まあ世界と交流をしてきた多くの国々では、やっぱりその現場上に立ててやらないとこの先復活は絶対できないですね。だから今のようにですね、もともとその会社を商品としか見ていない、現場で何を作るかの価値ではなくて、会社をいくらで売れるかの商品としか見ていない人たちの世界における会社っていうのはもうなんか終了してるんですよ。会社が売れなくなったんだから、これ商品価値なくなっちゃったわけね。で、そしたら今度は現場を育てることにしたかったら育てなかったの、これ逃げちゃったので、下もスカスカ上もスカスカになっちゃってますから、これはやっぱり現場が分かる人が立て直すしかないわけ。だから上は取り替えに引くんですよ。もうこれスカスカなんだから、カスばっかなんだから、これ なしても済むわけね。結局その上っていうのは会社を高く売り飛ばすためにそこにいたわけですから、これなしでも済むわけですね。で、そうするとまあこれ逆転しますから、いかにその現場を重視してこれからその、世の中のために尽くしていくかってことになりますので、やっぱりその現場で何が行われてるかをよくみんな理解しなきゃダメなんですね。そもそもなんで今まで会社が成り立ってきたのか、誰にどんな価値を提供することでそのお金をもらえていたのか、その価値はどうやって作れていたのか、そのプロセスをまず完全に理解しない限り会社の再生って始まりませんね。ですから日本の再生もそうなんですね。どこで誰が何をしてるかってことを理解しない限り、これはなかなか難しいんです。したがってですね、まあもう日本再生って私ども言い出しまして、もう20年ぐらいになると思いますけども、まあこの過程でですね、多くの人たちが横につながってどこで何をしてるか大体分かってきたんですね。この分野なら誰に聞けば大体分かる、この分野なら誰に聞けば大体分かる、そういうのはほぼ大体見えてきてる状況です。その人たちは別に威張るわけでもなくて、なんか用事があればね、そういうふうに横につながって、でお互いに情報交換して、まあ一緒にやるならやるというふうに動いておりますから、 その一つ一つの組織や地域を超えた現場っていうのもそれなりに今横につながってきたと思うんですね。そうすると今度ですね、やっぱり新しい環境の中でどんなマーケットを作るかって話になります。一応現場の能力はそこそこまだ残ってるとこ多いですから、新しいマーケットを作っていかないと今度やっぱりその現場を生かす道がなくなるわけですね。ですからやっぱりその現場を生かす、いってもプラミッドの下の方の人たちは実はその現場を生かせるマーケットを探すのが重要な仕事なんです。よく日本に来る外国人がですね、行ったりね、紙に書いてるんですけども、 Japan is a totally different country って言うんですね。 Japan is a totally different country、 すなわち日本は全然違う国だって言うんですね。これは書き物もあるし、行ってる人たちもいます。なんかそれ私どもこの外国に行ってもなんかよく分かりますよね。やっぱなんか違いますよね。さっきのその観光のことから始まって食べるものもやっぱなんか違うんですね、この国ね。でそれやっぱりその言葉にならない日本人の生活仕事の現場っていうものが他とちょっと違うからですね。同じようにこの観光で行って、まあいろんな人とミッキーしてね、会ったりした時にも、その生活の現場、仕事の現場っていうのはなんか日本他とちょっと違うんですよね。何なのか言葉にするのはなかなか難しいんですけども、でもやっぱりそれが強みであることは間違いないんですね。すなわち会社がもはや売り物ではない以上、株価はあまり関係ありませんですから、全然関係ないですね。でそれからやっぱりその何て言いますかね、現場を生かさない経営やってるところはそもそも話になりませんので、ですから会社の評価っていうのは誰にどんないい価値を届けているかで決まるんですね。でそれはやっぱりそのいいお客さんを見つけてくるのも重要な仕事なんです。自分たちの必要としているものを、自分たちの作ってるものを必要としてる人を見つけてくるのも実は重要な仕事なんですね。まあだから営業、簡単に言えば営業ですけどもそれ以上にですね、商品開発でも何でもね自分たちのその能力の生かす場所を見つけてくるってことは非常に重要な仕事です。ですから日本最初の場合は両方いるんです。その付加価値を作る方のメーカーとしての部分と、それからその新しいニーズを発掘して新しい価値で人々をより幸せにする、そこをやっぱりプロモートして促進して、で実際にその経済を動かしていく、商品やね、物がサービスが動いていく、物やサービスが動いていく、その現場を動かす人と2人両方いるんですね。両方相まって初めて現場がうまくいきます。でまず日本国内ですね、日本国内でみんなが評価するものは必ず外国に行くと言っていいと思います。我々がまずですね、いいと思わないものはまあ外国に行かないですね。だから国内でとにかくみんながいいと思ってくれる新しいものをどんどん出すこと、それは古いもののリバイバルもいいですよね。今頃なんかあのおにぎり外国人が美味しいって言ってるらしいですけども、まあ我々子供の時から食べてますからね、うん、まあだからそういうものであればですね、別に美味しいと言ってもそれはそれで、あそうですかでね、いいと思います。まあおにぎりも美味しいのとあんまりそうでないのと、まずいのはないですけどね、非常に美味しいのとそうでないのありますからね。まあそういうとこあんまり余計なこと言わないでですね、でまあとにかくそのそうやって新しいマーケットを見つけてくる、実は新しいマーケットがないと現場は維持できないんですよね。だから現場を維持するためにはやっぱり新しいお客さん、それから新しいマーケットをとにかく維持しなきゃ、作ってこなきゃダメです。ですからやっぱり日本人も閉じこもってちゃダメです。まず国内であちこち出て行って、自分たちがいいと思うものはどんどん言って、変な言い方だけど売り込んでみるべきですね。これどうですか、使ってみてもらえませんかと、でその感想どうでしょうかと、いいものはいいですよと、昔とだいぶ違いますよと、使ってみたらだいぶ世の中違いますよ、変わってること分かりますよ、そういうことはやっぱり伝えていっていいと思います。じゃないと現場が維持できませんですからね。まあ、あのそう考えてくるとですね、まあ付加価値を作る方と、でその付加価値によってより多くの幸せ、よりまあレベルの高い幸せを受ける人たちと、その両方をマッチングする人たちも今これからすごく重要になってくるんですねそういう人たちのまあ総合的なですね関連によって、初めて日本再生も形になっていくんだろうと思うんですね。アメリカなんかの場合は、例えば資源をね全部国産にするとかね、あるいはもとてつもない軍事技術をね民需に転用するとか、ちょっとやり方が違うんですけども、まあそれもいずれね、アメリカから海外に流れてくると思うんですが、日本はそっから始めてもなかなかこう根付かなくてですね、やっぱり民衆レベルの、民衆の発明家とか、民衆が作ったものでないとなかなか広がっていかないという、そういう国ですね、日本はね。だからやっぱり向こうのものでも日本人が一回手をかけたものでないとなかなか売れないと、よく言われますね。 ですからまあそういう国なんですよ。だからいいもの輸入してもいいけども、日本人がなんか改良改善を重ねたものでないとなかなか日本に広がっていかないんですね。まあそういう意味でもうなんか要するに会社はね、もう上は関係ないですから、下がとにかくどれだけ頑張るかっていう、もう現場の付加価値の段階にもうすでに入っておりますから、付加価値を作る方と、でそれを享受して新しい幸せをね作っていく側と両方で、その間を取り持つ人、この関係がとっても重要になってきますから、皆さんそれぞれの場でですね、まあ、工夫してですね、新しい関係のもとに、新しい未来を作っていただくことが非常に重要なことだと、その時期に入ったと思いますね。頑張ってまいりましょう。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、日本再生も現場からということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。